マザー・テレサが残した言葉の中に次のような素晴らしい言葉があります。昨日は去りました。明日はまだ来ていません。私たちにはただ今日があるのみ。さあ始めましょう。昨日は去りました。明日はまだ来ていません。私たちにはただ今日があるのみ。さあ始めましょう。新しい一日を始めるにあたって勇気と力を与えてくれる言葉です。過去のことをいつまでも悔やんだり、どうなるかわからない未来のことを思い煩ったりして、してもどうすることもできないわけです。そればかりかかえって大切な今日という日を無駄にしてしまうかもしれません。私たちに与えられている時間はある意味今日しかないのです。その今日という大切な時間が過去や未来に足を引っ張られてしまうようなことがあれば、それは本当にもったいないことです。イエス・キリストもこう言われました。だから明日のことまで思い悩むな。明日のことは明日自らが思い悩む。その日の苦労はその日だけで十分である。有名な三条の説教の中で、自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと、また自分の体のことで何を着ようかと思い悩むなと語られた流れの中で最後に言われた御言葉であります。でも果たしてこの御言葉のように私たちは生きているだろうかと、今日新年を迎えるにあたって改めて考えてみたいと思っているのです。明日のことまで思い悩むな。なぜ明日のことを思い悩んではいけないのでしょうか。それは一つに、誰も明日がどんな日になるかわからないからです。どうなるかもわからない明日のことは本来悩みようがないのです。どんなに心配したからといって背丈を伸ばしたり寿命をわずかに伸ばすこともできないとイエス様は言われました。まあ、私たちはこの3年新型コロナウイルスによって明日のことは誰にもわからないということを学ばされてきました。教会がクローズするという誰も想像していなかったことが起こりました。1年間の計画がことごとく変更せざるを得なくなったり、中止せざるを得なくなったりもしました。そして、今はだいぶ落ち着いてはきましたけれども、それでもまだまだ感染状況を気にしながら、数日前はまた新しいオミクロンの新種の株が発生しましたなどとニュースで報道されていました。ただこのような経験を神様がなぜ許されたのかということを考えていくときに、その一つとして、もしかしたら神様は明日のことは誰にもわからないのだから明日のことを悩むなと、そのようなことを教えようとされていたのではないか。そして明日のことを思い悩まずに全てを神様にお委ねするという生き方を教えようとされたのではないか。だとするならば、本当の信仰の世界を生きる機会をこのような大変な経験を通して私たちに教えようとしてくださっていたのではないか、そのようなことも思うわけであります。あるカウンセラーが次のようなことを言っていました。 自分で自分を苦しめるのはやめにしよう。あれこれ悩んでも、くよくよ考えていても何も変わらない。考えても仕方がないことで心を煩わせない。明日のことは明日、考えればいい。どれだけ悩んでも未来のことは分かりはしないのだから。悩むのは問題が起きてからでいい。いつかやまだ見ぬ何かのために今を犠牲にするのはもったいない。まあ、このようなことを言っていました。明日のことは明日考えればいい。悩むのは問題が起きてからでいい。まあ、本当にその通りだと思わされます。イエス様は明日のことは明日自らが思い悩むと言われましたが、まさにこのことを言われたわけです。またイエス様はこの明日、明日、これを擬人化して明日のことは明日自らが思い悩むと言われましたけれども、この明日というのは単に未来を表しているだけではなくて、私はイエス様ご自身を表しているのではないだろうかと、そのように考えています。ヘブライ人への手紙13章8節に、イエス・キリストは昨日も今日もまた永遠に変わることのない方ですと書かれてあります。私たちは誰もこのように言うことはできないのです。まあ、今日の私、昨日の私とは言うことはできても、明日の私とは誰も言うことはできないのです。なぜなら明日もこの私が生きているという保証はどこにもないからです。しかしイエス様だけは明日のイエス様とも言うことができる、永遠に変わることのない方だからです。ということは、明日のことは明日自らが思い悩むと言われたこのイエス様の言葉はですね、イエス様はこう言われているのではないか。明日のことは私があなたの代わりに悩むからと、私があなたの代わりに考えるからと、このように言ってくださっているのではないかというふうに思うのであります。そしてイエス様はこう続けられました。その日の苦労はその日だけで十分である。一日の苦労はその一日だけで十分である。ここにイエス様の私たち一人一人に対する優しさというか愛がにじみ出ているのです。例えば悩み苦しむ子供を見て心配しないでいられる親はいません。今日は十分苦労したからもう十分だ、明日のことはお父さんがあるいはお母さんが何とかするからと、親ならばそのような気持ちになることもあるのではないでしょうか。それと同様にイエス様は、あなたは今日十分苦労した、もうそれで十分だ、明日のことは私が何とかするから心配しなくてよいと、イエス様は私たちにそのように言われているように思うのであります。第一ペテロ5章7節に次のように書かれてあります。思い煩いは何もかも神にお任せしなさい。神があなた方のことを心にかけていてくださるから。イエス様に私たちの思い悩みを何もかもお任せしてよいのだということです。イエス様は私たちのことを本当にですね、深く深く心にかけていてくださるからです。またこの明日のことまで思い悩むなというイエス様のメッセージにはですね、もう一つ重要な言葉が意味が隠されているように思います。それは、まあ、今日の、タイトルにもつけました今日だけを見つめなさいというメッセージです。 明日のことを思い煩うなという言葉の裏に、今日だけを大切に生きなさいという意味が込められているのではないでしょうか。今日という日は最も私たちにとって大切なのです。今日という日なしに明日という日が訪れることはないのです。今日という日の積み重ねが明日未来につながっていくのです。なのに明日のことばかりを考えて今日という日を台無しにしてしまうならば、それは私たち一人一人の未来も気づかれないということになってしまいかねません。だから今日を見つめなさい、今日を大切に生きなさいというメッセージがこのイエス様の言葉の中には込められている、まあ、これは、皆様もそのように感じられるのではないかと思うんですね。例えば目の前に大量にやるべきことがあったとします。それは何十年かかっても終わらないような分量の、膨大な仕事だとします。そういう場合私たちどうでしょうか。まだ残りどれぐらいあるのかと考えるともう嫌になってしまうような量がある。そういう時は、まあ、先のことはあまり考えないで自分の今日の分だけを見つめて、今日の分が終わったら、ああ終わったと喜んでいいのではないでしょうか。私たちの人生における今日という日もこれと似ているような気がいたします。今日の喜びが一日一日と積み重なって、やがて最後の完成へとつながっていくと考えればよいのです。デール・カーネギーが書いた道は開けるという、まあ、有名な本があります。1948年に出版されて以来、日本だけでも200万冊近くも売れたロングセラーです。まあ、この本の最初の章は今日一日の区切りで生きよとなっていて、この言葉はですね、サー・ウィリアム・オスラーというイギリスのお医者さんの言葉で、それを例に最初の章が書かれています。で、このオスラーという医師はですね、モントリオール総合病院の医学生だった時、まあ、卒業試験のことで思い悩み、診療科目に何を選ぶべきか、卒業したらどこへ行ったらいいのか、どうやって開業しようか、生活はどうしようかと頭を抱えていたそうです。しかし彼は後に英国で最も有名な医師の一人となり、ジョン・ホプキンズ大学、医科大学を創立し、国王からナイトの称号まで与えられる人物となっていきます。で、彼の成功の鍵は何だったのかということなのですが、まあ、彼自身の言葉を借りるならば、一日の区切りで生きることを知ったためだということのようでした。オスラーは船で大西洋を渡った時の経験からこのことを語っています。彼は船のブリッジに立った船長が急転と言いながらボタンを押すと、機械のガラガラという音がして船が各区画ごとに閉ざされていき、水が入り込めないように区切られていったのを、まあ、見ました。で、その経験を通して彼は気づいたんですね。で、大学の学生たちにこう言ったのでした。船のブリッジに立って大きな防水壁が作動している状態を想像してみなさい。ボタンを押すと諸君の生活のあらゆる部分で鉄の扉が過去を締め出していく音が聞こえるでしょう。またもう一つのボタンを押して鉄のカーテンを動かし、未来、まだ生まれていない明日を締め出すのです。そうしてこそ諸君は今日一日を安泰に過ごすことができる。過去と縁を切るのだ。昨日の重荷に加えて明日の重荷まで今日のうちに背負うとしたら、どんな強い人でもつまずいてしまう。過去と同様、未来もきっぱりと締め出しなさい。明日など存在しないのです。 人が救われるのは今日という日なのです、まあ、このように学生たちに教えていったそうです。オスラーが訴えたのは明日の準備をする必要がないということではありません。明日の準備をする最良の手段はあらゆる情熱を注いで今日の仕事を今日のうちに仕上げることであるというふうに説いていったわけです。そしてオスラーは学生たちに向かって一日の初めに、このように祈りなさいと、我らの日ごとの糧を今日も与えたまえ、有名な主の祈り、まあ、主の祈りはシリーズで去年から、お説教していて、次の、まあ、今週のテーマがこれになるかなと思っているんですが、日ごとの糧を今日も与えたまえ、明日も明後日もとは祈らないのです。今日だけしか祈っていないということに気がつくことがとても大切です。子どもたちによく話す例え話にですね、ライオンがいます。でそのライオンの周りにはライオンの餌となるような動物たちがいます。ところが一緒に、まあ、ライオンがそこに、ね、寝っ転がっているのに、そのすぐそばで餌になる動物がむしゃむしゃと草を食べているような光景をよくテレビとかで見かけませんか。ライオンがそばにいるんだったら遠くに行けばいいのに、隠れていればいいのに一緒にいる。あれはどうしてかというと、ライオンは今日必要な分を食べたら明日の分まで、餌として取っておこうなどとは考えないからです。それを考えるのは人間だけです。明日も明後日もって。天から降ってきたマナの例え、マナの、経験もそうですよね。明日の分まで蓄えておこうと思うと、それは腐って食べれなくなっていたと。神様は今日という日に必要なものを今日求めればそれで良いのだということを40年もわたって、イスラエルの民に教えていったわけです。私たちも同じです。我らの日ごとの糧を今日も与えたまえと、毎日祈るようにとオスラーは学生たちに勧めました。これは今日を区切りにして生きるということに相通ずるからであります。今日を区切りに生きる、明日のことまで思い悩まなくてもよい、今日の苦労は今日一日で十分である。なぜこのように言うことができるのか。それはイエス様の約束があるからです。どんな約束があるのか、もう一度イエス様の言葉に目を向けてみたいと思いますが、マタイ6章34節で、だから明日のことまで思い悩むな、明日のことは明日自らが思い悩む、その日の苦労はその日だけで十分であるというふうに、まあ、イエス様は言われているわけですけれども、この最初にだからとついていますよね。この言葉が重要で、明日のことまで思い悩むなという理由をイエス様はこのだからという言葉の前に語っているわけですよね。どのようなことをイエス様は語っておられるのかというと、もう皆さんご存知だと思いますが、あなた方の天の父はこれらのものが皆あなた方に必要なことをご存知である。何よりもまず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものは皆加えて与えられる。神様は私たちの明日の必要をもうすべてご存知だというのです。もしかしたら私たち自身ですら気づいていない明日の必要さえ、もしかしたらじゃないですね、神様は私たちの必要を知っているんですよね。親が子供、小さな子供の明日の必要、まあ、子供は明日のことはあまり悩まないものですけれども、親が悩んでくれるから大丈夫と思ってるわけですよね。そして子供ですら気づいていない明日の必要を親はわかるわけです。 だからそれを前もって準備していくのが親ですよね。なぜ私たちが天のお父さんと呼ぶのかというと、親と一緒だよ、いや親以上なんだよということを教えるためですよね。そうした時に神様は、イエス様は私たちの明日の必要を知らないわけがないのです。私たち自身すら気づいていない明日の必要を神様はご存知で、それは与えられる、ちゃんと用意されているから心配いらないのだと、このように言われたわけです。このことを今日ぜひ改めてしっかりと心に刻みたいと思います。今日の苦労は今日一日で十分だ、明日のことは明日自らが、私があなたのために悩んであげるからと。悩むという言い方もおかしいかな、イエス様自身が私たちのためにちゃんと必要を備えていてくださるから、だから明日のことを悩む必要はない、これを信じていくことが信仰なんです。信仰とはイエス様の御言葉をそのまま受け止めて信じて生きていくことなんです。新しい年がこうしてスタートしたわけですけれど、明日のことは私たちは誰にも分かりません。でも明日のことを思わなくてもよいと言われた、そのようなイエス様の言葉をこの最初の日にしっかりと胸に刻みつけて、そしてそのような一日一日を過ごしながら、送りながら、新しい年を生きていきたいものであります。そうするならば、皆様のこの2024年は本当に悩むことの少ない、そして生き生きと輝いた一年になるに違いありません。またそのような一年となるように、神様が皆様お一人お一人を祝福し、その一日一日の歩みをお守り導いてくださいますようにお祈りいたします。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。